Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ32です。
はい、
今回はですね、以前やったねメガドライブの回と同じく、うん、事前にコメントを募集しまして、
はい、
今回のテーマは思い出の敵キャラという、
はい、
まあ、私たち2人だけでね、
うん、
話すにはちょっと内容的に物足りないかなと思いましたので、
はい、
まあ、それもありますし、ね、皆さんも多分いろんな思い出があるだろうなと、でそちらの方も聞かせてほしかったので、
うん、
今回ちょっと告知してみたんですが、
はい、
短い期間ながらたくさんのコメントいただきまして、
うん、
今回はそれをできるだけというかね、多分全部紹介できると思うんですけど、
そうですね、
そちら紹介しながら敵キャラクターについてね、
はい、
いろいろ話していきたいなと思います。
はい、
のでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では早速いきましょうか。
はい、
ではツイッターのハッシュタグでテスさんからいただきました。
はい、
D&D シャドウオーバーミスタラのゴブリン、うん、雑魚なんだけど常にこちらの後ろに回り込もうとするのでとにかくイライラさせられた。特にディスプレッサービースト戦でのゴブリンはゲーメストの嫌な雑魚ランキングで1位になってたほど、遊んだ人は誰しも苦しめられたのではということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これ長谷川さんわかります？
これあれですよね、カプコンのベルトスクロールの2作目の方ですよね。シャドウバーミスタラは
2作目なんやこれ。
確かタワーオブドゥームっていうのが1個目かな、うんう
ん、なるほど、
はい、
そっか続編の方か、
うん、
私ねこれ多分遊んだことなかったので、
はいはいはい、
動画で見たんですが、
うん、
確かにちょっとやらしい動きしてますねこれね、
うん、
やっぱりこのねベルトスクロールってこう雑魚キャラって基本的に画面出てきた瞬間にこう弱攻撃ペチペチ当てられてそのまま倒されるみたいなことが多いですから、多分作り手側もこうできるだけそうならないようにプレイヤーの後ろを取るような動きにしてるんでしょうねこれね。
そうですかね。結構難しかった覚えがあるんですよね。D&D カプコンのやつ。
それってもう一作目からですか？
うん。
うん。
難しかった。ゴブリン戦車とか強かった気がする。
ああ、突進してきますからね、あれ画面外からドーン来るからな、確かに。
うん。そうそう。まあ、D&D に限らず、この頃のカプコンのベルトスクロールみんな難しかった気がする。バニッシャーとかも。
ってことはやっぱあれですね、ファイナルファイトはまだ優しかったんですね。
そう、
ね。最初だからというかね。で、その後やっぱこう、プレイヤーの方の力量が上がってるという感じなんです
か
ね。
そうそうそう。上手い人はずっとやってましたからね。
で、そうなってくると作り手としてはね、あんまり簡単にクリアされてもしょうがないし、やりごたえがないと思われても困るからというのでね、どんどんやっぱ難易度が上がっていくという、やっぱ、カプコンの格ゲーと一緒でね、プレイヤーの連動が上がっていくと、どうしてもこうコンピューターが強くなっていくと。
うん、
ただこの、ゲーメストの嫌な雑魚ランキングで1位っていうのは、
ね、
間違いなくたくさんの人に嫌がられてたということですね。
そうですよね。
うん、
いやこれ、雑魚冥利に尽きるんじゃないですか、
そうですよね。うん、作った人はやったぜって思ってるでしょ
う
ね、これ、
うんうんうん。
やったったぜっていう、
うん。
多分この後ろに回り込もうとする動きが秀逸というのは、これプログラマーの手腕ですな、すね、これは、
うん
うんうん。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで黒いっしーさんにいただきました。思い出の敵キャラといえば、パロディウスシリーズのチチビンタリカです。横スクロールがスローになり、セクシーな声とともに画面いっぱいに後ろから迫ってくるサンバの衣装の巨大な女性。初見はどうしたらいいかもわからず、体当たりされた覚えがあります。元ネタの方を後から知りました。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ああ、確かにこれもインパクトありましたね。
はい、インパクトある。
これ、まあ、パロデュース自体がね、
うん、
以前のゲーメストの回で、
うん、
ゲーメストランキングでもかなり上位に来てたゲームですから、
うんうんうん、
パロデュース自体人気ある中でも、このチチビンタリカはすごくインパクトあるキャラクターですね。
そうですよね。うん、これはだってもう結構パロディウスの顔みたいなキャラになってますよね。
これでも最初に作った時にもう開発内部でバカウケやったでしょうね、これ。ねえ、初めて動いてんの出たらすげえっつってた。みんな見ろ見ろってなってたでしょ、これ。
うん。これはニヤニヤしながら作ってると思います
ね。で、実際出てみんなの反応を見てさらにこう、嬉しかったでしょうね。これだけいじってもらえたら。
これ、あれなんですよね。ファミコン版だと違うキャラになってるって知ってました。
ああ、これだってまあ、ファミコンのレーティングではダメ
です、ね。そうそうそう。ね、なんかファミコン版だと、なんか普通に、カジノっぽい衣装だったかな。うん、
なるほどね。
着てて。
あの露出度が下がってるんですね。
そうそうそう、うん。でもね、それも結構可愛いんですよ。
うんうんうん。でもわざわざ書き直したんですね、じゃあね。
そう、もう全然違うキャラ。ミシタリーナっていう名前だったと思うんですけど、なんかね、全然違くなっちゃってるんですけど、まあ動きは一緒ですけどね。元ネタがあるから。
うん、この元ネタの方っていうのは私ね、知らなかったんですよ。
これあれですよね、グラディウス2かなんかの、カニみたいな、
ああ、そうか、そうか。あ、なるほど。もともとのグラディウスの。そうか、そうか。それを、それを、すげえな。
多分そうだと思いますよ。うん。
いや、それを、いやー、このセンス。パロディウスって、多分、一番楽しかったのは作ってた人たちなんじゃないかなと思いますね。
うん、そうそう。結構シリーズ出てるんですよね、パロディウス。うんうんうん、4作ぐらい多分あるはずだから。うん。
ちょっと、ね、この辺、パロディウスがどうしてできたのかっていういきさつとかもちょっと調べてみたいですね。
そうですね。
ね。
いつかパロディウスの話はしてみ
て。ね、最初からノリで作ったのか、たまたまなのかね。うん、気になりますよね。うん、なんか、これぐらい人気あって有名なタイトルだと、なんかインタビューとかね、ありそうですもんね。
うん。ありそうですよね。うん、
またね、ちょっとこの辺は調べてみたいなと思いますけど、ね、
はい。
うん。じゃあ次ですけど、
はい。
ハッシュタグで楓さんからいただきました。とにかく印象深い敵という意味ではリメンバーイレブンでしょうか。ゲームとしては脱出するのが目的なサスペンスアドベンチャーで、プレイ中に主人公は何度も殺されてしまいます。かっこ多分このためセロ15。もしゲームを始める人がいた場合は事前情報を見ないで始めることを強くお勧めします、ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これがねすごく濁してあるんですけど、
うん、
まあこれはネタバレを避けるためにこういう書き方になってるんだと思うんですよね。
うんうん。
で、このリメンバーイレブンってあの、アドベンチャーゲームですね。これだから、まあ調べるとネタバレになるから私も調べなかったんですけど、これいつかやりたいなと思ってるやつなんで。
あ、そうなん。
はい。
これ PS2 ぐらいの頃のでしたっけ？
うん、それぐらいです。確か。うん、
なるほどね。話的に面白いんでしょうね、きっとね。うんうん、
何度も殺されるというところは、あの、シャドウゲートにちょっと、
いや、殺されるっていうか、勝手に死んでいくという。
あ、そうか。まあだから、あれですね、うんうん、ちょっと脱出ゲームとはいえ、こう、ループものみたいな。
はいはいはい。
ループものというかあれかな。ゲームオーバーになりやすいアドベンチャーゲームってことですかね。あの、
あ、
後期のアドベンチャーゲームって、ほぼゲームオーバーならないじゃないですか。
うん。うん。
まあ前期でもそうか、うん、最初の頃でもゲームオーバーになるアドベンチャーゲームってあんまりなかったですね。行き詰まることはあっても。
まあ確かに。
プレイヤー、主人公が死ぬゲームとか、進行不能になるってなかったから。主人公が死んでしまうって、そうそう、あの、ポートピアだってね、ゲームオーバーないでしょ、あれ確か。あったかな？
どうだろう。まあでもあんまり死ぬイメージないですよね。
うん。
神宮寺にしたって。
少なくともあれですよね。ファミコン探偵クラブはなかったですよね、ゲームオーバーね。
行き詰まるぐらい。
行き詰まったとこでね、あの、まあ、総当たりでコマンドを試したりとかすれば、
うん、
なんとかいけるタイプのゲームですからね、アドベンチャーゲーム。
うん。
うん。まあ、でもこれはちょっと気になるけど、ネタバレが怖くて調べられないというね。
確かに、ゲームシステム上ね。
ちょっとね、うん。
うん、
はい。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、リプライで KJ さんにいただきました。
はい。
マリオ3で太陽。
うん。うん、
説明不要、意外と甲羅とかで倒せる、
うんうん、
とですね、巨大プクプク、
うん
うん、丸飲みで即死してくるためトラウマ
なるほど。
あとマリオ USA からは、
うん、
ドンチュルゲ、一面のボス、やたら強く感じた、
うんうん、
あとですね、カメーンって、
うん、
無敵、
うん、
鍵を取ると追尾してくるためトラウマ、
はいはいはい
はい、といただきました、はい、ありがとうございます。
なるほどね。
うん。
マリオ3の太陽って空に浮かんでるやつでしたっけ？
い いや、マリオ3ね、やったことないんですよ、ね。
ええー、やったけどな。
太陽を甲羅で倒せるんですか？だからどういう世界なんですか？
どうやったかな。3やったけど、まあ、プクプクは、あの、わかりますけどね。
魚ですよね。
あれ多分あのプクプクの軌道ででかいプクプクが飛んできて、
うんうん、
パクッと食べられたら即死なんでしょうね。
ああ、ちょっとバルーンファイト思い出すな。
マリオ3って確かタヌキマリオ出てきたやつですよね。
そうそう、そのはず。うん、結構なんか変わったなーっていう。
マリオの中でもだいぶ人気あるやつですよ、これ、3って。
うん。そうですよね。
すごい人気高いですね、これ。
うん。
ステージの進め方がちょっとこう、ミニマップみたいなのが出てこう。
うん、そうそうそう。
選べるやつでね。
そう
です
よね。
うん。そう。で、グラフィックも随分可愛らしくなってて。
そうなんですよね。ドットの打ち方変えてますよね。
うん。で、うん、結構立体的なグラフィックになってましたよね。キャラクターの背景も。
うん、うん、うん。うん、
だからすごく見た目も印象的ですし、あの、SE もなんか可愛い音になってたな。ポコポコポコポコ言ってたな。
うん。うん。うん、
そのイメージがすごい強い。
そう、友達が結構いつもやってた。
うん、わかる。これやってる友達いましたね。私の友達でもいた気がしますね、なんかずっと。
友達がやってるか、友達の弟がやってるかで、ね。いつもなんか、ついてるイメージがある。
いや、これでもね、かなり人気高いナンバリングですよ、これ。
そうですよね。うん、
で、USA の方はね、これあれですよね。
夢工場？
そうそう、夢工場。
ですよね。
そうそう。そうです。これ、当時よく分かんなくてね。
うん、そう。
夢工場ドキドキパニックとマリオ USA はどういう関係なんやろと。
うん。で、そもそも夢工場ってなんだって思ってましたからね。
これ、どっちが先なんですかね。夢工場があって、それにマリオ乗っけたんかな。
ああ、なんか僕は勝手にそう思ってましたけど、実際どうなんだろうか。
ね、これもちょっと調べてみないと分からないですが。
これ、仮面っていうのがちょっと覚えがあって、あの。
うんうん。私も覚えてます。
なんだろう、あの、オペラ座の怪人みたいな仮面がスイーって追っかけてくる。うん。
まあこれはあの
ちょっとでかい
無限防止のやつですね、これ。
そうですよね。いますよね、こういうのね。
そうそうそう。
あの、ドラゴンバスターのケイブシャークとか。
そうですね。もう早くさっさとクリアしなさいよっていうやつね。
うんうん、
まあでもこの辺のあの、無敵の敵っていうのはかなりね、
うん、
イメージ残りますよね。やっぱ倒せない。
焦りますよね。
うん、そうそうそう。
うん、昔のゲームって感じですよね。
多かったですね。うん、うん、多かった、多かった、確か。なんかこう、作ってる側の都合をちょっと感じるキャラでしょ。
うん、
はい。じゃあ次行きましょうかね。次は、ハッシュタグで、シーナさんからいただきました。
はい。
ドラクエ3のカンダタ。
はい。
初めてロールプレイングで、わけもわからず、頑張って買った武器やら防具やらをすべて手で持って戦いに行き、戦いには勝ったものの、棺桶3つ引きずりながら歩いて村に帰る途中、スライム3体にやられました。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。この、手で持ってっていうのは、要は装備してないってことですかね。
そうかな。
そうだとしたら結構、すごいことですよ。丸腰で言ってんのかな。
これでもね、カンダタに負けたってことですね、だから。
あ、どう、え？
だって、カンダタに。
戦いには勝ったけど、その後帰りに、スライムにやられちゃった
カンダタは倒したけど、
それそうそうそう、
むしろ、スライムが思い出のステーキじゃないの、これ。
そう
です。いや、その、スライム3体にやられた方のイメージが強いけど。
カンダタ前座になってますよね、これ、ね。
まあでも、きっかけはね、カンダタでとどめがスライムだった。
はいはい。
そうか、スライム3体にやられるっていうのはだいぶ弱ってたんですね、もうね。
そうそう、
もう本当にギリギリで勝って、棺桶3つ引きずってってことは、一人でもう赤色のヒットポイントの状態で回復もできずに、で、スライム3体に囲まれてやられた。これ、カンダタの思い出じゃなく見えてしまう、ね、読んでるとね。
いや、でも、カンタタも相当インパクトありましたけどね。僕も思い出深いっすよ。
わかる。
やっぱり。あの、見た目がね。
不審者ですからね、あれね。
うん。パンツ、マント、マスク、ブーツの清掃ですからね。
鳥山明のデザインって感じですよね、あれも。やっぱすごいな。で、それをね、こう、色替えしたりとかして、名前変えてね、別パターンの敵にしてね、使っているという。
オルテガになって出てきますからね。
そこが、まあ、オルテガが一番ショックやったけどな。
そうそう。 いや、パンダタモでもね、確か3回出てくるんですよ。
そうでしたっけ？覚えてます？
最初、塔で倒して、なんか冠かなんか盗んだから取ってこいって言われて、倒したら。
迷惑役なんや、あの人ね。
そうそうそう。なんか許してくれよっつって、うん、許すしか選択肢がなくて。
はいはい。
そしたらね、もう一回出てくるんですよ。なんか、人さらいみたいなの今度してて。はいはいはい、で、最後ね、牢屋の中にいるはず。いや、カンタタはいろいろあるんだよな。その、部下の方がちゃんと鎧を着てるとかね。
出た。そうそうそう。面白いですよね。いや、だからあれはやっぱ強さの象徴でしょ。俺は。
そうそうそう。
鎧など着ないと。
そういうことですよね。
うんうん。そうそうそう。いやー、面白いな、これ。はい、じゃあ次、お願いします。
はい。リプライで、ジャンボさんからいただきました。
はい。
モンスターハンターポータブル2の将軍ギザミです。うん。何度やっても倒せず、体験からハンマーに乗り換えたきっかけです。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、これわかる。
わかる。
いや、ギザミはね、すごいやっぱ、インパクトありましたよね。
ギザミ、青い方ですよね。確かね。
そうですね。ギザミとザザミがいるんですね。
ザザミ。ザザミはそんなに強くないというか、
うん、
めんどくさくなくて、倒してても楽しかったけど、ギザミはなんか、うん、天井這い回って、おしっこ飛ばしてくるんで、あれ。
そうですね。いや、このね、甲殻類タイプの敵っていうのが初めてだったでしょ、これは。
ああ、そうか。
それのインパクトがやっぱすごかったんです。今までってやっぱ、爬虫類とか、生物っぽいものだったんですよ。
うん。
で、甲殻類ってやっぱり、どっちかというと昆虫とか、その、メカっぽいじゃないですか。
うん。
で、それがあのサイズで出てきたことがすごくやっぱインパクトあって。
うん。いや、かっこよかったですよ。
うん、そうそう。で、やっぱりプレイヤーが見て感じる通りの性能を持ってるじゃないですか。その硬そうだったでしょ、うん、パッと見て。
うん。
硬そうだな、こいつ。で、実際硬いじゃないですか。
うん。
だから体験で多分殴ったらガンガン弾かれてるはずなんですよ、これ。
ああ。ね。研がなきゃいけなくなっちゃう。
そうそう。で、私はね、ハンマー使ってたんですよね。
あ、もともと？
そうそう。
ああ。
だから、もうギザミザザミ戦うめっちゃ楽しかったんですよ。V 破壊できるとこがいっぱいあって。
ああ、そうでしたっけ。
うん、そう、特にあの、殻の方は二段階で壊せたりしてて、叩いててもね、ハンマーは弾かれないんで楽しいんですよ。
ああ。
うん。
そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
なのでこれだからあの、体験からハンマーに乗り換えたって言ってるでしょ。
なるほどね。いや、僕は体験で頑張ってましたよ。
マジっすか。結構、きつかったんじゃないですかね。切れ味ある程度ないと、カンカン弾かれてたんじゃ
ん。だから、多分、エリア移動して研いだりとか、すごいしてたんじゃないかな。
結構ね、これ最近のゲームですね。
そうですね。う
ん、初めてじゃないですか、このポータブルのゲームってね。まあ十分これもレゲエなんですけどね。
そうですよね。
もう20年ぐらい前の。
そんななります？
そんなならない？
あ、でも15年ぐらいはなるか。なるかもしれない。
ね、いや、だから、十分ね、あの、レトロゲームだと思いますけど、はい。はい。じゃあ次ですけど、リプライでガムコさんからいただきました。
はい。
聖剣伝説2のボス、ガーターズアイです。当時 RPG 初挑戦でレベル上げなどせず、レベル不足で負け、壁に潰されて負け、数度の挑戦でやっとの思いで勝利した際に、喜んでコントローラーのボタンを押してしまったため、ボス戦後のフリーズバグが発生し、泣きながらリセットボタンを押しました。
かわいそう。
はい、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもあの、さっきのカンダタと一緒で、バグですよね、これ。でもまあ、その直前戦ってたのが、この、
はい。
ガーターズアイだったと。
はいはいはい。
しかも、先ほどのね、シーナさんと同じく、初めての RPG。
ああ。
ね。やっぱ初プレイの時の思い出って残るんですね。
そうですね。
だから、このお二方はこう、初めて遊んだロールプレイングゲームを認識してるんですね、ちゃんとね。
なるほどね。
しかもレベル上げせずに、レベル不足で負けたから次はレベル上げていったら今度は壁に潰されて負けて。
うん、
で、レベル上げてやっと勝って喜んでボタンを押して。この、押したのはまあいいとして、フリーズバグが問題やな、やっぱな。
まあ、ファミコンでしょ？だから。
そう。え？でもこれ、ああ、そういうこと？
あれ、聖剣2ってファミコン？スーファミ？まあでもどっちにしろなんか、ちょっとした振動で。
いやいや、でもね、これ、ボス戦の後のフリーズバグが発生って書いてますから。
ああ、じゃあ、もう、なんかあるんですね。
本体カーンって蹴って、プーってやつとは違うと思いますよ、これ。
はあ。
うん。まあ、この頃というかね、スクエニのロープレは、バグ多かったですからね。うん。 これはでも泣くな。これは泣くわ。やっと倒して。
押したくないだろうな、
ね、リセット。でもまあまあ多分この後、もう一回やって勝ってるんでしょうね、多分ね。いやでもいい思い出ですよね。
そうですね。
いいと思いますよ。こういう思い出大事だと思います、やっぱり。
うん、
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、リプライで熊熊飯店さんからいただきました。思い出の敵キャラ。あの SNK のファミコン時代の名作アクション RPG ゴッドスレイヤーの虫型中ボスです、
うん、
明らかに国民的人気アニメのあの虫のオマージュですよね世界観も文明滅亡ごと似通っていて当時何か物語的につながりがあるに違いないと子供心に思っていましたということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
つながりはないですよね。
はい、こちら、ツイッターの方にはね、画面写真も貼ってあるんですが、はいはいはい、まあ、こちら検索していただければ、
はい。
どういう虫のデザインかはすぐわかりますので、はい。
怒ると目が赤くなるタイプの。
そうですね。まあ、この頃というかね、
うん。
他のゲームでも、どっかで見たような敵とかね、
はい。
デザインもたくさんありましたから。
うん、
うん。あくまでもこれ、オマージュですからね。うんうん、ただ、物語的につながりがあるに違いないと子供でも思うぐらい。
そっくり。
ねえ。これ私ね、実はこのゲーム知らなかったんですよ。
いや、僕も知らなかったです。
うん。
ゴッドスレイヤーって。
タイトルがまたね、検索性悪そうな名前ですね、これね。
うん、
武器の名前みたいやもんな。
うん。
うんあ、でもなんかそういう武器が出てくるのかな最後の方でゴッドスレイヤーっていう剣かなんかが出てくるのかもしれ
ん
けど。
そうなんすかねなんか、うん。
まあでもこの、なんていうのね、敵のデザインで印象に残ってるという意味では、さっきの勘だったと似てる感じはしますが、うんまあ、こちらはちょっとデジャブを感じるデザイン、ねうん。どっかで見たぞ、みたいなね。
うん。
これでもわかるな。はい。じゃあ続いて。
はい。
こちらね、DM で、佐藤さんからいただきました。
はい。
マリオブラザーズのルイージ。ファミコンの一番最初のマリオブラザーズ。二人同時プレイで協力して面繰りしていくゲームなんですが、当時小学生だった僕は友達とこれで対戦して相手を亀の方に押し合ったり、相手の頭を踏みつけて動きが取れない間に高速カニをぶつけたりと、いかに早く相手の残機を減らしてゲームオーバーにさせるかという遊び方をしていました。僕は常にマリオを使って友達の間では無敗でした。で、鼻息荒く、親父とも対戦したんですけど、親父は普通に協力して面繰りしたい派だったので、なんか盛り上がらずに終わった記憶。ルイージがちょっと寂しそうでした。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
これね、ルイージは敵じゃなくて弟ですからね、これね。
そうですね。
うん。まあ、ただ佐藤さんの遊び方では敵だったと。
まあでも、そうやって遊んでる人は多かったですよね。
これね、多かった。当時、
うん、
このマリオブラザーズもそうなんですけど、アイスクライマーも同じ。
はいはいはい、はい
うん。
はいはいはい。
本当はね、もう協力して上に登っていくゲームなわけですよ。
うん、
ところが、なぜか、邪魔できる、ゲームとして、まああれだから作ってる人も明らかに想定してますよね。
うんそうですね。なんか、下から叩いたり行ってきた。
そうそうそうそう。相手が乗ってる下の氷壊して落としたりとかね。
うん。
できましたから。で、このマリオブラザーズもね、もう明らかにこれ作ってる側はこういうことができるのを分かってやってますからね。私もね、これ実は同じ遊び方してて。
うん。
そうなるとですね、開始直後にパウを使い切るというプレイな
んですよ。はいはい。真ん中のブロックね。
真ん中のパウを、まず全部使い切って、相手に使わせなくするっていうね。
うん。
いや、でも、ああやって遊んでましたよね、当時。覚えてるわ。うん、長谷川さんもやってました？
やってましたよ。火の玉出たらやべえとか。
あ、そうそうそうそう。あれも確か、だから長く遊んでるとちゃいましたけど、あ、同じラインにおったらか。
そうかな、ずっといると。
同じ高さのところに留まってると、画面端から出てくるんやったかな、うん。ありましたよね、これね。
やってましたよ。
うん。ただこの、お父さんは普通に協力して面食りしたい派だったのでって、お父さん偉いなぁ。
ええ。
何すんねんって言わなかった。お、なんでこればっか攻撃すんねんとかね。佐藤さん対戦する気まんまやけど、お父さんあれこれそんなゲームって思ってたんでしょうね、多分。
うん。
これは寂しいわ、お父さん。 ね、一緒に子供と遊べると思ったの。
うん。これも因果応報で佐藤さんきっと、
あ、そうや。
自分の息子さんにやられますよ、
これ。ほんまや。多分あの協力ゲームで邪魔されんやろな。
うん。
そうなるんやろな。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。こちらも DM で大さんからいただきました。こんばんは。印象に残った悪役についてです。僕の印象に残る悪役といえば、メジャーかもしれませんが、初代忍者龍剣伝のラスボス、邪気王です。
うん、
やることなすこと悪いボスの王道中の王道の悪行の教科書みたいな彼ですが、当時のテクモが得意としていたシネマティックなムービーシーンの見せ方のうまさで、どんどん憎い存在へさせていく技量はさすがとしか言えません。その素晴らしいストーリー展開以上に、邪気王を憎い存在へと昇華したのは、ゲームオーバー後の復活システムです。
うんうん、
ゲームオーバーになったら、そのステージの一番初め、最終面なら 8-1 まで戻されるというシステムでしょう。うんうん、ネタバレになるのであまり深くは言えませんが、この 8-1 からラスボスまでの道のりは、血を吐く茨道なのです。当時全国の竜の忍者が 8-1 に戻されるたびにこう叫んだはずです。おのれ邪気王。ムービー中の主人公竜はやぶさの名台詞、一文字ずつ話して読み上げてくださいということでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これメジャーかもしれませんが、まあ確かに忍者龍剣伝自体がねメジャーですけど、
うんうん、
このセリフは確かに聞いたことがある。これ見た覚えあるな。いや、私ね、だから忍者龍剣で当時遊んだことなくて、
はいはいはい、
でラスボスも知らなかったんですけど、このセリフは聞いたことありますね。これ、
あー、これね、うん、あのゲームセンター CX で、
あ、
すっごい苦労してたんですよ、
龍剣で。それで有名になったのか。
はい。で、うん、うん、まさにこのセリフ言ってましたからね。心から言ってましたよ。
いや、でも、この間にね、イベントが入るのが特徴じゃないですか、忍者龍剣って、
はいはい。
で、その時のやっぱ見せ方とか、やっぱセリフ回しというかね、テキストってすごく重要ですよね、やっぱね。
うん、
当時やっぱりそんなにこう、長くセリフを出せなかったはずなので、
うん、
こう短くまとめた上でこう、インパクトのあるセリフと、この一文字ずつ開けてっていうのも、やっぱりこう、ね、作った人のこう、うん、感情の込め方がここに出てるわけですよね。
そうですよね。
限られた容量の中で。これをだからただ単に詰めて、表示されてたらなんてことないセリフですけど、
うん、
この話してあることですごく印象残りますよね、やっぱ。
うん。うん、こう、絞り出すように言ってる感じが。そうそうそう。ありますね。
この辺が本当にこう、ローテクならではというかね、制約のある中での表現の仕方というかね、工夫ですよね、うん、これ。
工夫ですね、これはね。
やっぱ、ファミコン時代のゲームって、まあ、こういうことしないと、しょうがなかったんですけど、
うんうん、
結果すごく印象に残るセリフになってますもんね。
うん、
でもまあ忍者龍剣では難しいとは聞いてますから、まあこれ最後にボスにやられたら最初からって昔のゲーム多いな、このパターン。
そうそうそう。
これ意地悪ですよね、その、まあ言ったらステージ8-1があるということは8-1から8-何本までかあるわけでしょ。
はいはい。
普通はボス前でいいやんって思いますもんね。
そうそうそう。
もう一回そっからやらせる必要あるっていうね。
うん。
この最初に戻されるって、もうめちゃくちゃやる気下がりますからね、これ。心折れるんですよ、これ。
いやー、クリアする人はもうかなり上手くなってないとね。
ああ、でもそっか、そういう目的があるんかもしれないですね。その行く過程で、上手くなるための、
そうそうそうそう。
その試練なんでしょうね。
うん。かなり残機を残していくか、
そうそう、
なんか全然食らわず邪気を倒せるようになるか、みたいな。
これがね、ゲームセンター CX の見どころの一つですもんね。
うん。
ボス行くまでが大変で、結局途中でスタッフの人がボスまでは行って、最後だけこう、
はい。
戦う、有野課長がね。そうそう。だから、あれって確か友達同士でもああいう遊び方してた気がするな。なんか上手いやつにちょっと行ってもらって、最後だけやらせてとかね。
うんうんうん、
ちょっとボスだけやらしてって言って、みんなでやってたな。誰かが負けたら次じゃあ俺ちょっとボスやるわって言って交代しながら遊んでた気がするな。ということで、いただいたコメントは以上で全て紹介させていただきました。
はい。
はい。いや、たくさんね、本当いただいて短い期間だったんですけど、
はい、
ありがたいことです。うん、
Brightbit Brothers.
じゃあ、私たちの方でもいくつか出していきましょうか。
はい、僕ね、とりあえず三大思い出のキャラを出してきたんですけど。
いいですね。じゃあ、私もね、一応三つ。
あ、偶然。
選んできました。はい。
偶然。
いや、もうお便りだけで十分かなと思ったんですけど。まあ、さすがにね、ゼロはまずいだろうと思ってね。はい、はい。じゃあね、一つ目は、ドルアーガの塔かな。
うん。
ドルアーガの塔のウィル・オ・ウィスブ。
はいはいはい。
言いにくいな。ウィル・オ・ウィスブ。
言い
づらい。はい。これですね、はいはい、この敵。ご存知ですか、長谷川さん。
いやー、どんなだっけ。ウィル・オ・ウィスブどんなだろう。
火の玉です。
それはわかるんだけど、ビジュアルがあんまり、なんかローパーばっかり頭に思い出されるな。
青白いのと赤いのやったかな。うん、うん。うんで、はい、これね、もう何かっていうと名前なんですよ。
ああ、名前？
名前がかっこいい。
はい、あ、名前かっこいい。ああ。
最初に聞いた時に、はいはい、どういう名前これと思って、めっちゃかっこいいなと思って。
さっき言えてませんでしたけど。
そうそう、言えてなかった。だから言えてないけど、
うんうん、
このなんていうの？三つに分かれてる名前っていうのもね。
ああ。
中二的かっこよさがあるじゃないですか。
ジャック・オー・ランタン。
そうそうそうそうそう。そういう感じね。うん、で、ウィル・オ・ウィスプっていうのを知った時ですよ。
はい。
かっこいいと思って。
うん。
その印象が一番強い。
か
っこいい名前の敵。
ゲーム的にはどうなんですか？厄介だったりしないんですか？
いや、ゲーム的にはどうだったか覚えてないですね。私ドルアーがクリアしてないですから。
ああ、まあ、ね。
ただ、キャラクターとか世界観はすごい好きだったんで。
うんうんうんうん、うん。
だからアドベンチャーゲームブックとか遊びました
ね。わかりますよ。うん、スライムに盾とかされたりしますよね。
オリジナルのドルアーガーは、最初の何面かやっても十分お腹いっぱいです。
うん、
っていう感じかな。
ああ、じゃあ、
うん、
まあ、僕の方は、そうだな、ナムコつながりで、
はい、
スプラターハウスからジェニファーですね。
うんうん、ああ、そっか。
はい。これは、ね、第13回、13面か。うんで、スプラッターハウス会をやらせてもらったんで、はいはい、そこで、じっくり話したんですけど、
うん、
やっぱりヒロインが、
そうですね。
怪物化して、出てくるっていう。
確かに。
びっくりね。
うんうん
うん、すごい驚いて。
そうですね。
ちょっとね、合成音で喋るんで、そこら辺も相まって、切なくて。で、倒したら砂になって消えちゃうし。
ああ、印象深いですね、確かにね。
ええー、って思いましたよ。
そうですよね。
うん。あれ、違う敵だったら、そこまでやり込まなかったと思います。
なるほど。
うん。
そっかそっか。やっぱ自分のね、言うたら彼女ですからね。
そうそうそう。
すごいドラマチックですよね。
うん。そう、悲しい話なんですけど、まあまあ、2で復活しますけどね。
そこやな。もうそれが、まあ、ある意味ホラーっぽくていいけど、確かに。うん。
3じゃ、リックとの間で子供も儲けて。
ホラーっぽいな。ホラー映画っぽいわ。そういうとこも含めて、ホラーテーマでいいですけどね。
ええって感じですけどね。
じゃあ次いいですか、うん、私。
はい。
次はね、またナムコなんですけど。
はい。
ゼビウスのバキュラですね。
ああ、バキュラ。はい。
うん。まあ、ゼビウスはね、印象的な敵いっぱいいるんですよ。
うん。
アンドアジェネシスとかね。
はい。
けど、まあ、その中でもやっぱバキュラかな。
うん。
まあ、これご存知の方はね、
うん、
パッとすぐイメージ浮かぶと思いますけど、回転しながら飛んでくる謎の金属の板です。
板ですよね。
板です。はい、
板
が縦回転しながら飛んでくるだけで、一切弾も出さないし、何もしないです。避けるだけ。
改めて言われると。
いや、すごい、すごくないですか。デザインもそうやし、
うん、
だって何にもしてこないんですよ。
確かにね。避ければいい。しかも早くないですからね、あれね。
で、破壊不可能っていうね。
そうそうそう。
うん。壊せないんですよ。
うん。
だからあれ自体その敵が作ったもんじゃないんでしょうね。多分なんかよくわかんないですけど。
でもなんか壊せる話出ませんでした。
だから、そう、それもね、話そうと思ったんですけど、これ、はい、もうこのバキュラにまつわる噂っていうのはもうゲーマーの間ではもう都市伝説というか超有名な話なんですけど、
うん。
その破壊不可能なバキュラが壊せるっていう、うん噂が流れたんですね、
うん、
当時、
うん。
で、256発当てると壊せるっていう噂が私の周りではまことしやかに言われてて、うん、
はい。
壊せるよという噂が出たんで、もうみんな躍起になってね、試してましたね。
うん。
で、私もそのゲームセンターでは試せなかったんで、
うん。
ファミコンで出た時に、ジョイボールを使ってね。
ああ。
あれ連射できますから。
はい。
で、もう画面出てきてからずっと連射して当てたけどダメでしたね。
うん。
やっぱり。だ、やっぱ嘘かと。
うん。
でもね、なんかそういう噂ってこう、まことしやかにね、いや、壊せるの見たとかね。
はいはい、
聞いたみたいなやつがいるんですよ。そういうのって。
わかる。どこどこの兄ちゃん壊せるらしいってみたいな。
誰か壊すの見たらしいでとかね。もうほんまかえっていうね、噂があるんですよ。
うん。
うん。まあそんな感じで、すごくその印象深い敵の一つですよ。これは。じゃあ、長谷川さん次。
はい。結構ね、新しめのなんですけれども、
うん、
壊せないっていう意味ではちょっと似てるかな。
お
サイレントヒルから、
ああ。
ラーバルストーカーっていうキャラクターなんですけれども、
うんうんうん、
これですね、
うん、
僕、サイレントヒルやったことないんですよ。
あら、そうなんですか。
そう。なんだけど、
うん、
実は会社入ってから昼休みに、
うん、
隣の席のね、やつがね、ずっとやってんの、昼休みに。
なるほど、なるほど。昼休みにちょっとずつ進めてるんや。
そうそうそうそう。で、食事しながらずっと見てたんですよ。
あ、いや、あれで見てるだけで楽しいでしょ、あれ。
そう。でね、
うん。
結構、中盤以降だったと思うんですけど、
うん、
画面をね、黒い子供の影が横切るんですよ。
あったあった。あ、
覚えてます？
そ
う
なんや、
うん。そう、あれ、ラーバルストーカーっていう。
そんな名前ない？
そうそうそう。あのね、なんか子供がはしゃいでるみたいな声がしたら、
そうそうそう。
子供の影がさささって画面のね、端っこを抜けるんですよ。
うんうん、
で、攻撃友達も最初してたんですけど、
うん、
当たんないみたいなんですよね。
うん、
で、横切るだけで何もしてこないんですよ。
そう。
で、倒そうとして追いかけるとね、
うん、
逃げるし、
うん、
転んだりするですよね、
うんうんうん。
で、その演出がすごい良くて、
わかる。
インパクトがすごいあったんで、
うん、
やってないのに、
うんうんうんうん、
サイレントヒルすげえなっていうふうに思ったのが、この敵キャラのおかげというか、敵とも言えない、なんか不思議な。
なんかすごいバキュラと似てますね、
そうですね。そうそうそう。
倒せないし、攻撃もしてこないし、移動するだけって。
意味もわからないし。
そうそうそう。
そう。でも、
すごい似て
ね、バキュラって言ったらゼビウスの世界観だし。
そう。そうなんですよ。その世界観の中で存在として、すごく違和感がないんですよ。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
むしろね、無言で盛り上げるというか。
うん、そうそう。
いい。
よりその世界の深みを感じる。ね、だから、サイレントヒルもそうなんですよ。あれって、意味のないオブジェとか、敵がいるんですよね。
うんうんうんうん。
でも、それ、ひっくるめて、あの世界観なんですよね。
うん。
うん、
いやー、なんかね、うん、もう、何あれっていう話しましたもんね、友達と。
わかる。
なんか、倒せないみたいなんですよ、
って。やっぱ、サイレントヒルってその辺がね、やっぱ他のゲームとも全くやっぱ違うセンスで作られてるなっていうね。
うん。
めちゃくちゃインパクトありましたかね、最初見たとき。
うん。
最初はね、バイオハザードの、まあ、完全に派生みたいな。
そうです
ね。見た目なんですけどね。
うん。
ところが、まあ、敵とか、その、世界観は、バイオとはもう全く違うものでしたから。
うん。不可解な怖さですもんね。
そうそうそうそう。
ね、
ゾンビはね、言ったらもう分かりやすい。
うん、そうそう。
うん。
物理的な対処できますけど。
うん、そうそうそう。
サイレントヒルはね。
そうですね。
うん。
あれはゲーム自体が本当にすごく印象深いよな。
うん。
うん
はい、まあね、
はい、
ビビブロス的にはちょっと新しい。
そうですね。うん、まあでも、プレステ1も十分ね。20年近く前のハードですからね。
ですよね。
うん、
はい。
じゃあ次最後ですけどね。
はい。
最後はね、悪魔城ドラキュラ月下の野草曲。
うん。
この前話しましたけど。
はい。
これね、そのドラキュラの回で話したかったんです、本当は。
うんうんうん、
でも、まあちょっと時間がなくて、話せなかったので今回選びましたけど、
うん、
途中で出てくる中ボスが何体かいるんですけど、
はい、
その中の一体で、ね、レギオンっていう敵がいるんですよ。
おー、うん、なんですか、軍団的な
意味。そうそうそう。これ私、最初聞いた時に意味を知らなかったんですけど、後で調べたら、
うん、
そういう軍団っていうか、
うん、
大量なものみたいな意味らしいんですけど、
うん、
これがですね、どういう敵かというとですね、まず、こいつが出てくるステージっていうのが、上下左右4画面分ぐらいの、
うん、
広いステージなんです。まあこれボスステージって大体これぐらい広いんですけど。
うん、
で、そこに入ると、床から背景から人骨が積み上がってるステージなんですよ。人骨が敷き詰められてる、
うんうんうん。
で、そこに天井から死体の塊が降りてくる。
はあ、
え、めちゃくちゃでかい死体が固まったボール。が降りてきて、死体を落として攻撃してくる。
で、実体はどこにあるんですか？
実体はそのボールの中心。
あ、
自分の体の周りに、人間の死体をまとわりつかせて巨大な肉塊になってる。で、それがボトボトってこう死体を落とすと、そいつがゾンビみたいになって、プレイヤーの方に歩いてくるんです。
あ、
で、そいつら自体全然 強くなくて、一発で倒せるんですけど、
うん、
まあなんせその演出が凄まじくてですね、
うん、
もう気持ち悪いわけですよ。
うん、
で初めて見たとき、すごい敵やなと、まず。
うん
で、その、死体自体も大量に歩いてくるわけですね、ボトボト落として。
うんうんうん、
で、その時に SE で女の人の悲鳴とかが鳴ってるんですよ。
わあ、悪趣味だな。
叫び声とか、キャーとか、うわーとかいう声が聞こえながらね。うん、で、その、肉のその、塊のとこ攻撃するとちょっとずつ剥がれてきて、
うん、
中の本体が見えてきて、本体を攻撃してダメージ与えると倒せるっていう敵なんですけどね。ボスとしては全然強くないんです。攻撃って言ったら本当にそれぐらいのしかなくて、
うん、
楽なんですけど、もうビジュアルインパクトが凄まじくてですね、うん、
なるほど、
これ本当あの動画で見ていただいた方が早いと思うんですけど、
うん
まあ、かなりね気持ち悪い敵ですよ。
うん、
うん、だからこれはすごくその月下の中でもイメージに残ってますね、やっぱり。
うん、なんかね、月下ってどれも演出がすごそうです
けど、そうそうそう、
その中でもなんかインパクトがあるんですね。
で、そのレギオンの意味を後で知って、なるほどと思ってね。
うんうんうん。
アムレというか、それでレギオンなんやと思って。
うんうん。
センスいいなと思った記憶がありますね。
うん。
うん。
じゃあ僕の方、最後ですけれども、はい、まあ、大取りなんですけれども、うん、ドラゴンクエスト4から、
うん、
デスピサロですね。
あら。
はい。
ほうほうほうほう。
まあ、いつかドラクエ4の回もやりたいですけど、
はいはい。
まあ、デスピザロ、ラスボスなわけですよね。
うんうん。
で、あの、もともとピザロっていう名前だったらしいんですけど、
うんうん。
エルフの少女のロザリーっていうのが、
うん。
人間にね、ちょっと殺されちゃった
ら、ああ、そうそう。
きっかけに、
うん。
デスピザロって名乗って、
うん、うん。
最終的には進化の秘宝っていうのを自らに施して、ラスボス化するんですけど、
うんうんうん、
ラスボスね、最後なんか岩山を登っていくといるんですよね、デスピサロね。
はいはい、
で結構ゾクゾクしながら、ついに来たぞと思って行って、
うん、
出会ったデスピサロ見て、
うん、
かっこ悪いなって思ったんですよ。何このかっこ悪い虫みたいなの。
確かに、
うんうん、
ちょっとね。
うん、で、
うん、
まあ、戦ってたら、
うん、
僕もね、あの、前、こう、川崎さんと言った気がしますけど、
うん、
こう結構慎重にレベル上げてから行く派なんですよ。
なるほど。
うん、だから、そんなに苦労してなかったっていうのもあって、うん、あんま強くないなとも思ったし、うん、
なるほど、
うん。うん。で、ただ、手足が切れてなくなったりとか、
そうですね。
なんか、頭を消し飛ばしたとか、出てきて、
うん、
ああ、なんか、あんま強くないなって思ってたら、うんまあ、変身するんですよね、デスピサロは、
うん。
第二形態が出てきて、
うんうん、
お腹から顔出てきてね、
うんうんうんうん、
平べったい頭が出てきて、
そうそうそう。
うわー、かっこ悪いって思った。カエルみたいって思って。はい。っていう、ふうな思い出なんですよ、デスピタロ。当時すごくがっかりしたんですよ。
そっか。設定とかかっこいいのに。
いや、実はね、
うん、
名前もあんまり好きじゃなくて。
あ、ピサロ？
うん、デスが嫌だったんですよ。
ああ、そうなんですか。
なんかね、ドラクエっぽくないなって思ってたんです。
ああ、
デスって英語じゃないですか。
そうか。
だ造語じゃないのが、ポイって入ってくるから、響き的になんかすごい安っぽくて、
なるほど。
あんま好きじゃなかったんですよ。
うんうんうんうん、
でも名前の印象からだと、
うん、
なんかシュッとした敵が来るのかと思ったら。
わかる、確かにね。確かに。ちょっと貴族っぽい感じしますよね。
そうそうそうそうそう。そう、
わかる。
なんか、あれっていうのが来て。
いやでも、あの、デスピサロって人気ありますよね。
そう。
やっぱバックボーンが、かっこいいというか、あれやから。
そうですね。
うん。
多分ね、さっき話したバックボーンは、
うん。
プレステ版でついたんだと思うんですよね。
え？ああ、そう。ファミコン版なかったっけ？そういうの。そうか。
僕 DS 版遊んでるんですけど、
はい。
DS 版だと、ちょっとそこら辺の話が足されてるんですよ。
ああ、そう。
うん。
じゃあファミコンでは、それを語る要領がなかったんかな、もしかして。
かな。あのね、DS だと、あの、ロザリーが、
うん。
まあ、死んじゃうのって、
うん。
デスピサロのとこの部下みたいなの、だから幹部が、画策して、送り込んだ人間に殺されたみたいな設定が確か DS アート出てくるんですよ。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。だからまあ、大人になってやってるんですけど、DS でね。
うんうんうん、
で、やったきっかけが、まあ、出たからってのあるんですけど、その時ね、また同僚がね、ソフビコレクターの同僚がいて、
うんうんうん、
普段ね、ゴリラのソフビを専門に集めてる。
どういうこと
変わった人がいたんですけど、今、最近ってほら、なんかちょっとゴリラってブームじゃないですか。
ああ、確かにね。なんかちょっと流行ってる。
そんなんなる、全然前から、怪獣のソフビとかも集めてるんだけど、中でもゴリラを集めてて、結構レアなゴリラソフビを持ってて、写真も趣味でやる人なんで、それを写真をアップしてたら海外のソフビコレクターから、
うん、
そのゴリラのソフビを譲ってくれ、何ドルまで出すみたいな連絡とか来るような人がいて、その人のデスクにですね、
うんうん、
デスピサロのソフビがあったんですよ。
へ
ー。でね、それが、何気なく手に取ったら、
うん、
あれ結構かっこいいなって思って。
立体で見たらかっこよかった。
なんかね、大人になって多分僕の感性が変わったんですよね。
なるほどね。
シュッとしたいかにもかっこいいもの、う
ん、はいはい。そっかそっか。
当時はほら、うん、僕もバスタードとかかっこいいと思ってましたから。
なるほどね。わ、うん、かるわかる。わ、ね、かりやすいそのかっこよさね。
そうそうそうそう。うんうん、一周してね、ベスピタロ結構かっこいいなって思ってて。
あ
で、PS 版で、変身シーンがすごいアニメーション足されてるの知ってます？
ああ、そうなんですか。いや、PS 版やってないな。
あのね、その変身がめちゃくちゃかっこいいんですよ。
へえ。
腕がね、生え直すところとかね、
うん、
泡みたいのがブクブクブクブクって出てきてね、腕がズブって出てくるんですよ。
うん、ああ、なるほど。
で、DS 版でもそれはちゃんと再現されてて、
うん、
PS と完全に一緒かどうかちょっとわからないですけど、うんうん、それもかっこよくて、
うん、
子供の時はめちゃくちゃがっかりしたけど、大人になってあのかっこよさがやっとわかったという感じの敵ですね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
はい、じゃあエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのゲーム進捗、
はい、
お願いします。
そうですね、
うん。
新しいゲームを始めてるんですけれども、さくらももこのウキウキカーニバルをやっておりますが、知ってますかこれ？2002年に発売されてまして、ゲームボーイアドバンスです。
うん、
販売任天堂、開発インディーズゼロなんですけれども。
何系のゲーム？
ジャンルはですね、インターネットごっこって書いてあるんですけど、
う
ん、
あら、
お使いアドベンチャーですね。
あ、アドベンチャーゲームなんや。
はい。まあ、アドベンチャーっていうか、まあ、ワールドマップというか、
うん、
街ですね。タウンマップと言えばいいのかな。うんうんうん、あって、そこを主人公がうろうろして、
うん、
人と話してっていうやつなんですけど、これ面白いのが、
うんうん、
キャラクターデザイン桜桃子なんですね。うん、桜桃子のウキウキカーニバルだから、
うんうんうん。
なんですけど、
うん、
ウリボンクが、うん、のりこと桃子の面白シスターズが作り出した不思議がいっぱいのゲームなのだって書いてあるんですよ。
は
あ
は
あ、のりこが問題ですよね、
うん、
これですね、三浦のりこって方なんですけど、うん、誰かっていうと、うん、桜ももこの実のお姉さんです、うん、
へえ、
はい、
すごいよ。じゃあちびまる子ちゃんのお姉ちゃんだよ。
お姉ちゃんです。
へえ。
よくまるちゃんを怒鳴ってる。
ああ、そう
迷惑をかけられて怒ってる。
夢のコラボじゃないですか。
そうなんですよ。それを任天堂が出してて、
へえ、
亡きね、岩田さんとかがアドバイザーに入ったり、プロデューサーの中に宮本さんがいたりとか。
なんで豪華な、そんな、ちょっとすごい力入れてるやん、任天堂。
そうなんですよ。
エブリパーティーとえらい違いやん。
エブリパーティーありましたね、
へ
え、というのをね、やってるんですけど、主人公の頭に流れ星が落ちてきて、
うん、
カーニバルウィーンに選ばれたということで、カーニバルの妖精チョコリンと一緒にカーニバルの準備を進めるという
ファンタジー
なんですけども、
はいはい、
ね、今の説明で分かっていただけたと思うんですけど、はい、この桜ももこみがすごい。
そうですねファンタジーな感じ。
そうそうそう、メルヘンな感じ。
そうですね、確かに。
うん、なんか、まあ、桜ももこでいうとこじこじよりな感じなんですけど、まあ、こういうの今やってますね。始めてますということで、
うん、始めたよというところまでね。
そうですね、はい、なんかちょっと珍しいソフトですよね。
確かに、
うん、
気になりますね。確かに、
はい、うん、
果たしてそのゲームレポートとして成り立つのかも気になりますけど、
はい、
わかりました。じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、 ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は思い出の敵キャラということでね、
はい、
話しましたけど、この思い出の何々シリーズっていうのは今後もやっていきたいなと思っていますの で、
そうです、ね、
またやる場合にはですね、事前にツイッターで皆さんの思い出を募集したいと思いますので、また、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。